皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都ひとまち出会いもんの時間になりました。今日も下村静子がお届けしてまいります。そして私のパートナーですが、今日は、
はい、こんにちは、
小田木陽子です。今日はなんかもう桜がちらほら咲きかけてるんじゃないかっていう枝ぶりを一つ見たんですけど、
あ、そうですか。
あれって思って、ちゃんと木も間違ってる木もなんかあるんかもしれませんね。
まあね、お節分過ぎればだんだん暖かくなるとは
言うけど、ちょっと早すぎ、
まだちょっと早いですね。
フライングにもちょっとね。
まあね、小田木さん自転車で街中を颯爽と走ってますから、そういうのにもね、目が行くのかなというふうに思いますが、そして、もう一人、
京都大学ので建築を勉強してます近藤優子と申します。
あ、近藤さん、私今日初めてお会いしたんですが、はい、この建築士会の番組は何回かお出になったんですか。
あ、今日が初めてです。
近藤さんも初めてですか。
デビューです。
大学生でまだなんで。
あ、大学の設計演習の授業で、こう京都建築士会の内藤さんにこう、
はい、
三条通りを案内してもらったんですけれども、そのご縁でこうお手伝いすることになりました。
あ、そうですか。じゃあ未来は建築士を目指しているということですか。
あ、ちょっとそれはよくわからない
です。よくわからない。
検討中です。
あ、なるほど。でもね、メンバーが増えるというのはね、とっても嬉しいことですので、今日はこういったメンバーでお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。最初のコーナーはただいま参上です。テーマに合わせていろんな方にお越しいただいて、そのゲストに、まあ、ならではの話を伺っているというコーナーなんですが、今月2月のテーマが福祉ということで、今日お越しいただきました方が医療福祉専門株式会社大井製作所取締役社長であり、技師装具師福祉コーディネーターでもいらっしゃいます大井和子さんにお越しいただきました。大井さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。なんとか製作所という名前の会社はたくさんありますが、大井さんのところは医療福祉専門ということなんですよね。ということは、まあ、医療に携わるいろんなものを作ってらっしゃると。
はい、そうです。
はい、例えば、どんなものを作ってらっしゃることになるんですか。
主な製品は、義肢装具、全般を作っておりまして、うん、一部、介護福祉用品も作っております。
あ、義肢装具士というふうにご紹介したんですが、この技師装具士さんというのは国家資格なんですよね。
あ、そうです。
ねえ、はい、どういうものなのかってちょっと具体的に教えていただけますか。
はい、技師っていうのは、はい、体のあらゆる場所、失った、体のその場所を補うものが技師です。
うんうん、
で、装具っていうのは体の衰えた機能を補うもの、
うん、
例えばサポーター、コルセット、そういうものが含まれております。ですので義肢と装具と両方、
うん、
使うことによって、まあ、いろんな生活を快適に過ごすようなお役に立てるような仕事をさせていただいております。
それはもっと具体的に言うと、それをなんか身につけるためのそのなんか役割を担ってらっしゃるのか、作る方を担ってらっしゃるのか、それとも両方なのかということになると。
あ、そうですね。私どもはそれぞれ体の各場所、個人、はい、大きさ、場所、違いますので、
うん、
ほとんどがオーダーメイドです。
あ、うん、その患者さんというか使われる方に合わせて、
そうですね、
はい、作られている、
はい、
じゃあ作るためにはその患者さんと接してこう、まあ言えばオーダーメイドということは、まあお洋服作るのと同じように、はい、なんか最速測ったりとか重さを見てみたりとか、はい、いろいろなことをしないといけないわけですよね。
そうですね。まあ、病院で、ドクターからの処方をいただいて、
はい、
それに応えられるような装具を、
うん、
再建をしながら、会社の方に持って帰りまして、そのモデルに合わせて、
うん、
装具を 制作させていただいております。
あ、じゃあその実際に測ったり話聞きながらどういう機能を持たせるための道具が必要なんやということを、ちゃんと理解した上 で帰ってからは作るということもしはるんですか？
私はもう今はほとんどしてないんですけれども、もう以前は帰ってきましたら営業から帰ってくると工場にで作っておりました。今現在も みんな同じように営業に行って、でやはり営業に行って型を取った人間が一番その方の患者さんの状態をつぶさに見ておりますので、でそのものがイメージしてその方にいいように作りますので、まあ私どもはそれが手作業ですけれども。分業にしてないところが、まあ、私どもの会社の良さではないかなと思っております。
あ、そうか、はい、だってそうですよね、うん、実際にその患者さんの話を聞いて、で先生からも聞いて、で私こうやねとかって言わはるのを、うん、もうきっちり感じ取って帰って、あ、こう言ってはったと、あそこああなってたとか、先生はこういうふうに動くように直したいと思ってはるんやとかっていう思いを全部そのものに一人の方で込めていかれると。そうですね、
はい、だから営業に行ってスーツから今度はすぐに、工場の作業着に着替えて、みんな、頑張っております。
はあ、いや私は実はそういうお仕事をされている方に今回初めて大井さんに初めて出会わせていただいたんですが、しかもその方が女性だったので、うん、なんかイメージ的にやっぱりなんか男性のイメージがもうなんか勝手に思ってたもんですから、うん、女性でらしたので、と思ったんですが、実際はどうなんですか、男性女性の割合でいうと。
そうですね、まだまだ義肢装具に携わってる方々では男性の方が圧倒的に、多いですけれども、でもだんだん女性が進出して女性が増えている職種になっております。で専門学校行きましても今は生徒さんの数がもう女性と男性半分半分ぐらい で、私どもの会社では、まあ、私が女性ということもありまして女性の技術総合士さんが大変活躍してくださってます。
まあ、福祉ともね切っても切り離せない部分があると思いますので、そういう意味では、まあ、女性が活躍できる場であると。
そうです ね女性のならではの、感性っていうのかを、まあ、その装具っていうのは体に直接身につけるものですので、そのデリケート なんか感覚っていうのか、それをぜひこう生かしていきたいなと思っております。
それともう一つね、はい、大井さんのところを特徴的と言っていいんでしょうか、今も机の上に置いていただいているんですが、はい、人工乳房、お乳ですよね、はいはい、これをお作りになっているということですね。これは、まあ、私なんかが単純に考えたら、まあ、例えば乳がんで切除、はい、された方なんかがお使いになるものなのかなと思ったんですが、そういうものなんですか？
はい、そうですね、はい、まあ乳房の切除、最近は、はい、やはり温存療法とかが、はい、すごく主流になってきてまして、全摘をする方は少なくなったんですけれども、とりあえず女性にとって手術っていう辛い思いをして、でその後にまた自分の乳房を残されて、でやはり私どもが感じる以上にその本当に辛さっていうのは大変な現状があるんですね。それでその後に人工的にその乳房を、まあ、再建ではないですけれども装着することによって、もう全然外見からもわからないですし、体のバランスも保てますので、本当にそれで前向きにまた生きていただく、そういう手助けができるんじゃないかと思って、これを本当にこういうものがありますよということを広く知っていただくのも今回すごくいいきっかけになると思います。
確かにね、そのまあ言ったら病気でね、がんやって言われただけでもすごいショックじゃないですか。 でそれで今度あのいろいろ治療していく中で、うん、じゃあちぶさを取らなくちゃならなくなってか、うん、しまった方にとっては今度その退院してからだってお風呂に入るたんびに見るとか、うんうん、そこでまた精神的な負担がこうかかってしまったりとかするわけですよね。
そうですね、
うん、
で、まあ、外見だけではなくって、うん、例えば心臓側のちぶさだとしたらやはりそこあのちぶさがあることによって何か衝撃が加わった時外的な、
うん
あのまあ、例えば車でハンドルあのが急ブレーキかけてぶつかったとしても、うん、あの心臓の方を守れますので、
うんうんうん、
そういう意味合いからも、うん、あのただ形状だけの問題ではなくて、
うん、
自分の体を守るという意味からでもやはり必要なものなんですね。
あそれと、
はい、
あのさっきおっしゃった私もハッとしたんですけれど、はい、体のバランスを保てるっておっしゃったじゃないですか、はい、それはやっぱり左右 の、 その重さが違うことによってバランスが崩れるということなんですか。
そうですね、人間の体はやはり左右あの対称バランスが非常に重要になってきますのでやはりあのちぶさを取ってしまいますと、
うん、
あのそちらの背骨が湾曲してきやすいんですね。
うん、
であのそういう意味もありましてあのぜひあのもう、まあ、例えば年齢がいってるから私はもう今更いいわとか、
うん、
あのもう全然気にしないからいいわっておっしゃってる方でも、
うん、
また新たな病気を作らないためにもやはりそういう意味であ のつける必要があると思います。
うん、それと今あの触らせていただいたらちぶさってね、まあ、こんな重いのかとかこんな柔らかいのかって改めて私はびっくりしたんですけれども、はいはいうんこれはやっぱりこれぐらいその本物に近いというところにこだわらないとやっぱりいけないものなんですか、
ね、そうですね、はい、あの私も同じ女性ですので、はい、あのまた新たにこう人工のものをつける、
うんうん、
それ非常に抵抗があると思うんですけれども、うん、その場合に本物よりも本物っていうものをつけるとしたらもう随分精神的には、うんあの本当に救いになるんじゃないかとあこんなものをつけないといけないのかっていう思いと、
うん、
いや本物よりもあの素敵だわっていうあのその違いは、
うん、
女性だったらすごくわかるんですけれども、
うん
まあ、そういう思いで世界中お乳を、うん、あのいいお乳はないかと、まあ、あの巡り、もうで初めてこれだと思うお乳に巡り合ったのがこのおっぱいです。
あそうなんですか、はい、じゃああのまあ世界中ということはよその国ではすでにそういうところに力を入れて作られてたところがあったわけですか。
もうそうですね、私がこれを見つけたのがもう本当に15年ほど前なんですけれども、うん、もうアメリカなんかでもその当時はもう普通にドラッグストアで販売してるぐらいの、
うん、
あのそれだけの商品なんですね、
うん、
でも日本ではあの全然あの紹介もされてないようなあの状況だったので、
うんうん、
もうアメリカの展示会であのこれを見つけた時にはもう本当に一日でも早く日本に持って帰って皆さんに紹介したいと、
うん、
もう本当に震えるような思いで、うん、あの時を過ごした覚えがあります。
はあ、そうですか、ね、さっきあのスタジオに入ってきてすぐに触らせていただいてうわーって言ってた、いやこれはね揺れるお乳なんですよって教えてくださって本当にあのもし走ったとしたら自分の胸のようにこう揺れるというね、はあ、そうですか。しかしあのこれは、まあ、あの先ほど聞いてたらそういった、まあ、もちろんそのちぶさをなくされて、そのケアに使われるという以外にもすごく役立っているもので、なんか医療の研修の現場でも使われているというふうに聞いたんですが、
そうですね、
はい、それはどのようにして使われているんですか。
あのレントゲン技師さんの、はいまあ、レントゲンをあの撮るときですけれども、はい、通常のレントゲンの撮り方と違いまして、
うん、
非常にこれをあのおっぱいの中にあるがんを見つけるっていうのはすごく難しい、
うん、
それのトレーニングをするため の、 あのベストをこのおっぱいを使いまして、
うん、
あの新しくあの、まあ、作りました。
はい、
で、まあ、レントゲン技師さん用のトレーニングベストですね。
はあ、それはそのやっぱりこうあっち向いたりこっち向いたりとかするそういう動作をその 乳房が同じように、まあ、人工乳房で、はい、乳房で同じようにこう再現させるためのものなんです。
そうですね、まあ、それまでは本当にそういうトレーニングするために生身の女性のおっぱいをまあ、借りて、
はあ、
まあ、練習をしないといけなかったので、はあ、なかなかそのモデルさんになる方を見つけるのも大変でしたので、そういう話をがんセンターの先生からお聞きしまして、
うん、
それだったらこの人工乳房で、
うん、
いつでもどこでも男性でも手軽にこのベストを着ることによって、
うん、
レントゲンの練習ができる、
うん、
そういうものを作ろうと思いまして今作っております。
はあ、だからその医療の現場の人たちがさらに高度なテクニック身につけるための役割も担えることになって、で、まあ、患者さん自身のその気持ちをケアするためのものに、それと体を、より良くしていくため、まあ、健康であり続けるためのその、それを補うものとしても使われるという。
そうですね、一つのものから本当にだんだんだんだん枝分かれして、
うん、
そういう世界が広がっていくっていうのも本当にこの仕事をさせていただいてるおかげで、
うん、
毎日ワクワク、
うん、
しております。
そうですか。実は大井さんのところはお店もなさっているんですね。
はい、そうです、
はい、それは靴のお店と伺っているんですけれども、じゃあ一般の方が、
はい、
行って自分になんかもうちょっと足の調子悪いとか体の調子がこううまく、いかなくて足に問題あるに違うかなと行かれたら、
はい、
その方に合わせたものを作っていただける、ね、ということですか。
はい、オーダーの靴もしてますし、ドイツから、まあ、厳選した非常に履きやすい歩きやすい、
うんうん、
靴を販売もフィッティングもご相談もしております。
あ、そうですか、はい、私もね外反母趾でね靴ね、うん、その時ねいいなと思って買っても結局ね履いてみると、はい、やっぱり合わへんって言って、
そうですね、
でそれで新しい靴がどんどん増えていくばっかりで、はい、いい靴に巡り合えないんですよ。
大井さんのところのインソールいいみたいですからね。
あ、そうですか、ね、ちょっとこうそれだったらもう体の中からやっぱ健康になりたいと思うので、うん、ちょっとお尋ねしてみようかなって今すごい心が、はい、
御所の西側に府庁との間にあります。
あ、そうですか、
はい、
分かりました。なんかこれからもまたお井さん機会があったら来ていただいて、
はい、
お話伺わせていただけたらなと思いますので、
ぜひお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではここで一曲お聴きいただきましょう。山本のり子さんで草の指輪。変わってバッタリ将棋のコーナーです。今日はですね、先ほどただいま参上で、お越しいただきました医療福祉専門株式会社大井製作所の、大井和子さん、福祉コーディネーターでもいらっしゃるということなんですが、今日のバッタリ将棋のテーマも、まあ、高齢者、障害者のための住居をどうやって改善するのかという話なんですよね。はい、
そうです。
はい、
私大学の設計演習で高齢者のための集合住宅っていうテーマでやったんですけれども、はい、その際にこうハンディキャップのある方の住宅について、まあ、考えたりしたので、
うん、
このテーマには結構興味を持ってやってます。
はい、
はい、高齢者や障害者のための住居改善といいますと、
うん、
例えばせめてトイレぐらい楽にできるようにとのことでトイレに手すりをつけたいという相談が多く寄せられるそうなんですけれども、しかしその発想から考えてみると、こうトイレまで安全にたどり着けるかっていうのもありますし、
まずそれが問題ですよね。
そうですよね、
はいはい、
寝てる間にこう急にトイレに行きたいって言って、
うんうんうん、
もう周りくらいじゃないですか、
うんうん、
それでこうこけたりとか、うんうんうん、そういう不安もありますし、
う
んうん、途中にこう階段があったらこう、
うん、
こう転んでこうも
う
骨折したりとかもありますし、うんうん、こう排泄の際の介護とかも結構問題があるので、
うん
うん、そういったいろいろな考えなきゃいけないことがあるんですけれども、そこからこうトイレの手すりだけじゃなくて、例えばこう水の流すレバー、
うん、
もう後ろにあったらこう体をひねらなくちゃいけないですし、
そうですよね、
そう、それをこうピッと押せるだけのボタンにしたらだいぶ楽になったりとか、あとトイレまでの道のりにも手すりをつけたり、
うん、
あとトイレの個室の広さもこう車椅子ごと入れたらこう一番いいですよね、
うんうん、
そうやってこうハンディキャップのある方と一緒に住んでいる方がこう話し合って、 それにプラスして専門家の方にも相談して、うん、家を改善していってほしいなと思っています。
なるほどね。だから、はい、ただ単にそのトイレを直すだけじゃやっぱりダメで、そこに付随する動きとか、はい、その道中をも含めたことを考えて改善していかないといけないと。
そうですね。
もともとそういうふうに作られる方っていうのはやっぱり少ないんですよね。でそんなことは想定外で、で必要になった時にさあどうしようかと言った時に、例えばの一つが手すりであったりとか、そういう改善の方法をしたいんだけれどもという相談というか事案が出るわけですよね。その時に頼りになるのがコーディネーターさんであったりとか、まあ、建築士、大掛かりになると、まあ、構造体いらわなあきませんから、そういったところになってくるわけですけれど
ね。そうですよね。まあ、単純に考えたらね、まあ、手すりだけつけてもらおうとかって思ったら、もう大工さんにパッて頼んで、大工さんここ手すりつけてもらえますかで済んでしまう話なんだけれども、そのもうちょっと微妙にそのじゃあ手すりはどんな、あのどこにどんな風につけたらいいのかとか、さっきのねその道中のところまで含めるともう少し広い視野で考えないといけないと。それはさっきおっしゃってたあの大井さんのお仕事の技師装具師さんというか装丁師さんですか、あのそういう風なあの方のお仕事ともこう関わってくるところあるかもしれませんね。
そうですね、
うん、はい、ということはそのどこに相談したらいいんですか、そういう時は。
あ、そうですね。例えば京都市の各区の社会福祉協議会なんかにこう相談するといいですね。
は
い、
社会福祉協議会、
はい
はい、そこにはそういう相談に乗ってくださる方がいらっしゃるということなんでしょうか。
そうですね。
はあ、はあ、
はい、
なるほど。あんまりね、あの普段そのしょっちゅうお世話になるようなところではないと思うので。
もううちの家族でも急に必要になりましてね、でそれでさあどうしようっていう時はもう時間がないんですよね、もうすぐ必要になって、でそのまあ住居改善というところまでいかなくても、そのすぐのあの補助が欲しいっていう窓口で、それで京都の中でもいろいろすぐに欲しいんで、対応できるような、それも近いところいくつかちょっとないかなと思って探してみたら、やっぱり結構その市の中でも各区に、例えばそういう介護サービスをするお店であるとか、大井さんのところであるようなそういう会場のレンタルを例えばしてもらえるところから相談ができるところとか、で、あと公のそういうサービスとかいろいろあるんだなというのを、
窓口があるということなんですね、
はい、
それともう一つ私なんか思ったのは、あのお家の中のことじゃないですか。病院とかだと結構病院チックになんでもね、機能的になっててもいいけれども、普通の住宅であんまり味気ない、なんていうのかな、あのものになってしまうと、暮らしている中での楽しみというか、遊び心がなくなってしまいますよね。だから機能はきちんとしつつも、心にそうそうが豊かになるような、そういうものになったらいいのになというふうに思うんですが、大井さんなんかそのあたりどんなふうに思われます？
そうですね、私もあの、まあ、住居改善の相談員をあのしてるんですけれども、はい、手すり一つでも、まず感触も大事です、お風呂に冷たいステンレスでヒヤッとするような、それもあのダメですし、まあ、素材の感触ですね。それと握りの太さ、これもあの痩せた女性が握る場合と、大柄の男性が握る場合と、リウマチの方で手の変形している方の使う手すりと、もうそれぞれまた違います。それとつける高さ、それも全然違いますし、それともう一つはお風呂場なんかは曇りますので、湯気で、で、まあその中にあの白内障とかで主に目の悪くなったような方がお風呂入られた時には、そこに白い手すりをつけても、白い態度に例えば白い手すりをつけても見えないですね。手すりがそこに存在することを分からせないと、テストの役割をしませんので、そういう時はやはりご家族の方ともそういうことを説明して、あの色のついた緑とか、あのそういう色のテストをつけるっていうのも、これも一つの
優しさですよね。
そうですね。はい。
あ、なんか一つする一つね、トイレ行った、行くときにどういうふうなね、便利なものにしたらいいかっていうことを考えるの、一つでもすっごいいろんな要素を、
そうですね、
はい、含めて考えていかないといけないんですね。はいはい、あ、最近なんか、まあ、自分が歩くときの補助に使ってはるような杖なんかでも、うん、でもとても楽しいようなカラフルな杖とかも出てきてますよね。うんうん、はい、そうですね。ああいう遊び心も同時にあったらいいなと思いますけどね。はあ、いやいや、いい勉強になりました。近藤さん、調べてみてどうでしたか？なんか、
あ、そうですね、うん、こう今までこう私も健常者なので、うん、こう気づかなかったところがたくさんありましたね、うんうん、あとそのデザイン性に関してなんですけども、うん、結構食器とかで可愛い、こうハンディキャップなのかと思ってる可愛い食器とかがあるんですけども、うんうんうん、そういった感じで建築もこう遊び心を加えていったらいいなと思います。
そうですね、やっぱり暮らしが楽しい、楽しめるようなものでないとっていうのはありますよね、うん、生き生きと過ごしていくために。これね、まだ近藤さん若いからって言ってね、油断してる場合じゃないですからね。将来のことを考えるとね、うん、ということで、はい、今日はまあ福祉というテーマでお話伺いました。あっという間にお別れの時間になりました、そろそろ失礼したいと思います。株式会社大井製作所の大井和子さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。